を拝読します。マタイの福音書20章1節から16節。
Matthew 21 through 16
の御国は、自分のブドウ園で働く者を雇うために朝早く出かけた家の主人のようなものです。彼は労働者たちと一日一デナリの約束をすると、彼らをブドウ園に送った。彼はまた9時ごろ出て行き、別の人たちが市場で何もしてないで立っているのを見た。そこでその人たちに言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。相当の賃金を払うから。彼らは出かけて行った。主人はまた12時ごろと3時ごろにも出て行って同じようにした。また5時ごろ出て行き、別の人たちが立っているのを見つけた。そこで彼らに言った。なぜ一日中何もしないでここに立っているのですか。彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。主人は言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。夕方になったので、ブドウ園の主人は監督に言った。労働者たちを呼んで、最後に来た者たちから始めて最初に来た者たちまで賃金を払ってやりなさい。そこで5時ごろに雇われた者たちが来て、それぞれ1デナリずつ受け取った。最初の者たちが来て、もっと多くもらえるだろうと思ったが、彼らが受け取ったのも1デナリずつであった。彼らはそれを受け取ると主人に不満を漏らした。最後に来たこの者たちが働いたのは1時間だけです。それなのにあなたは1日の労苦と焼けるような暑さを辛抱した私たちと同じように扱いました。しかし主人はその一人に答えた。友よ、私はあなたに不当なことはしていません。あなたと私は1デナリで同意したではありませんか。あなたの分を取って帰りなさい。私はこの最後の人にもあなたと同じだけ与えたいのです。自分のもので自分のしたいことをしてはいけませんか。それとも私が気前がいいのであなたは妬んでいるのですか。このように後のものが先になり、先のものが後になります。
Jesus told another kingdom parable, saying, The kingdom of heaven is like a wealthy landowner who got up early in the morning and went out. First thing, to hire workers to tend his vineyard.He agreed to pay them a day's wage for a day's work. The workers headed to the vineyard while the landowner returned home to deal with some paperwork. About 3 hours later, he went back to the marketplace. He saw some unemployed men standing around with nothing to do. The landowner asked, Do you need some work? Go over to my vineyard and join the crew there. I'll pay you well.So they went to join the crew at the vineyard. About 3 hours later, and then 3 hours after that, the landowner went back to the market and saw another crew of men and hired them too, sending them off to his vineyard and promising to pay them well. Then finally, late in the afternoon, at the cusp of night, the landowner walked again through the marketplace.And he saw other workers still standing around. The landowner asked them, Why have you been standing here all day doing nothing? Because no one hired us, the workers replied. Well, you should go over to my vineyard and work. The landowner responded. And off the workers went. When quitting time arrived, the landowner called to his foreman.Pay the workers their day's wages, beginning with the workers I hired most recently, and ending with the workers who have been here all day. So the workers who had been hired just a short while before came to the foreman, and he paid them each a day's wage. The other workers who had arrived during the day were paid, each of them a day's wage. Finally, the workers who had been toiling since early morning came, thinking they'd be paid more. But the foreman paid each of them a day's wage. As they received their pay, this last group of workers began to protest, saying, "We've been here since the crack of dawn, and you're paying us the exact same wage you paid the crew that just showed up. We deserve more than they do. We've been slogging in the heat of the sun all day. These others haven't worked nearly as long as we have." The landowner heard these protests and responded, "Friends, no one has been wronged here today. This isn't about what you deserve. You agreed to work for a day's wages, did you not? So take your money and go home. I can give my money to whomever I please, and it pleases me to pay everyone the same amount of money. Do you think I don't have the right to dispose of my money as I wish? Or does my generosity somehow prick at you? And that is your picture. The last will be first, and the first will be last."
시부리.
이나 와요.
예. 아, 確かにね. 예. 確かに. 소유예보. Well, we will be talking about the parable of the landowner and the workers in the vineyard. So, yeah, let's get into it, okay? So in Matthew 20, verse 1 through 16, Jesus is telling a parable about what the kingdom of God is like. In this parable, we have a landowner who is seeking workers for his vineyard, and he finds some, and they made an agreement to work for a denarius, which was, in that time, about a day's wage.
マタイによる福音書20章1節から16節で、イエス様は神の国がどのようなものかについて例え話をしておられます。この例え話では、主人が自分のブドウ畑の労働者を探していて、何人かを見つけ、彼らは1デナリ、これは当時は約1日分の賃金だったのですが、1デナリで働く契約を結びました。
We see that he goes back to the marketplace 4 different times during that day, which makes a total of 5 times, including the first group of workers. There is something interesting happening in this parable, especially in its wording. Notice how on the second, third, and fourth times he goes back, he tells them that he'll pay them what is right. Then, on the fifth and final time he goes, the landowner doesn't even say that he'll pay anything. Just, "You also go work in my vineyard." This part is key, so please keep this in mind as we continue.
彼はその日の間に4回市場に戻っていることがわかります。これは最初の労働者のグループを含めて合計5回ということになります。この例え話には、特にその言葉遣いに興味深いことが起こっています。2回目、3回目、4回目と彼が相当のものを支払うと言っていることに注目してください。そして5回目に、そして最後に行くと、主人は何か払うということは言わず、あなた方もブドウ園に行きなさいとだけ言いました。この部分がとっても大事なので覚えておいてください。
The next thing that happens is at the end of the workday and the workers are all paid. It says that the last workers will get paid first, receiving a denarius. The rest of the workers got paid in that order until finally the first workers got paid. They were watching the whole time and started to think that they would get more than they agreed upon. Especially when seeing that the ones who came last got a denarius. They complained to the landowner saying, "You have made them equal to us." And the landowner says that he did nothing wrong especially since they agreed to receive a denarius. The landowner even goes to ask them, "Are you envious because I am generous?"
次に起こるのは一日の仕事の終わりの場面です。労働者は全員賃金が支払われます。それによると、最後の労働者が最初に賃金をもらい、一デナリを受け取ります。残りの労働者はその順番で支払われて、最初の労働者は一番最後に支払われました。彼らはずっとその様子を見ていて、特に最後に来た人が一デナリをもらったのを見ると、自分たちが契約した以上のお金をもらえるだろうと考え始めました。彼らは主人に、あなたは私たちと彼らを同じにしましたと文句を言います。そして主人は特に彼らが一デナリを受け取ることに同意したので、自分は何も悪いことをしていないと言います。主人は私が気前がいいので、あなたの目には妬ましく思われるのですか?と言います。
Why was there a problem in the first place? Didn't they all get paid? We'll be diving deeper to figure out what really is going on with these workers and how it relates to all of us. Then let's have some time of focused reflection, along with some time to share and connect with each other as we take communion today.
そもそもなぜ問題が発生したのでしょうか。みんな賃金をもらってたんじゃないの。私たちはこれらの労働者に実際に何が起こっているのか、そしてそれが私たち全員にどのように関係しているのかを理解するためにより深く掘り下げていきます。それでは今日聖餐式をしながら集中して考える時間を持ち、お互いに分かち合いつながる時間を過ごしましょう。
Okay, so it's all about perspective. Have you ever worked at a company for several years only to find the new arrival end up being in a higher position than you? Or maybe even they might be your new boss. Or maybe you are the oldest sibling and your youngest siblings end up getting a new toy out of the blue. But when you were that age, you had to somehow...earn it. As a human in this world, it is easy to put ourselves in the shoes of the first workers, and we may even feel that their complaint was valid. However, as it says in the Bible, we are not to be of this world.
全ては視点、どう見るかという問題です。会社で数年働いていて、新入社員が自分よりも高い地位についたり、自分の上司にさえなってしまったりといった経験はありませんか？それとも、あなたが兄弟の中で一番年上で、弟とか妹が突然新しいおもちゃを手に入れることになったのに、あなたが弟とか妹の、ね、年齢の時には、頑張ってそれを手に入れなければならなかったといったような経験はありませんか？この世の人間として最初の労働者の立場に立つのは簡単ですし、彼らの苦情は妥当だと感じるかもしれません。しかし聖書に書いてあるように、私たちはこの世に属するものではありません。
So Jesus brings about an upside down way of thinking for us. He something he doesa lot in the Bible is just turn our thinking upside down. He's outside of our systems, right? So they all have a deeper meaning, a spiritual lesson. So we must take a moment and understand the symbolism that is in this story.
様の考え方。
Go ahead.
イエス様の例え話はどれもより深く霊的な教訓を持っていますので、私たちは少し時間をとってこの物語の象徴性を理解しなければなりません。
Okay, so pretend you didn't see it the last time. All right. Quiz time.
クイズです。
All right. So, you please participate. So, all right. Who does the landowner represent?
主人は誰を表していますか?
Yes, in the back.正解です。
ding, 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 ding. Bingo.
All right. Question number two. Who do the workers represent?
労働者は誰を表していますか?
Yes, young lady in the back.
じゃあそこの女の子。
And she turns around in embarrassment. All right. Anybody? Yes.
他にいます。
正解 Very good. Ding, 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 ding.
当たり。
That is right. Number three. What does the denarius represent?
デナリというお金は何を表していますか?
正解です。
救いですね。はい、正解です。
All right, it gets a little harder. What does the first worker's grumbling represent?
労働者が文句を言うんですけれども、労働者の文句は、これは何を表していますか?
I'll give you some time to think.
ちょっと時間を取って考えてみてください。
Yeah, oh, there you are. Okay. Yes, Eloise. Okay.The sin in our lives. The sin in our lives.
私たち、エロイスさんが、それは、文句っていうのは、私たちの人生においての、文句、私たち罪を表しているっていうことですね。
Okay, I'll give you points. You're not wrong, but a little bit different, from what I have. So, you, yeah.
もちろん間違ってはいないんですけど、ちょっと違った?
A little bit, yeah, just a little bit.
ちょっとだけちょっとまた別の考え方もしてみたいと思うんですけど、そう、ありますか?
All right, so, oh, yeah, yes. Okay, could you get that one?
I'll try. Please help. I think she's saying the complaints represents in our lives, first believers usually serve God a lot and for a long time, but latecomers came to believe in Jesus and they had little time to serve in their lives, but they get same stuff from God, so that makes it that makes them complain.
Well done. Thank you. Yes. Yeah, I would definitely say that is also not wrong. And so we're kind of orbiting around what the Spirit has led me to say to you guys today. It's a lack of focus on God.
皆さんの、ことがもちろんそういった答えもあると思うんですけど、ちょっと今自分たちの方で私たちの方で考えているのは、これは労働者の文句っていうのは私たちが神様にフォーカス集中していないっていうところが問題なんじゃないかっていうふうに考えました。
Yes, so it's a lack of focus on God and not fully understanding his character.
神様に焦点を合わせないで、神様の性質っていうものを理解していないっていうところから来るんじゃないかっていうふうに考えました。
And so they're envious because they are looking at the wrong thing, which is anything other than God.
労働者が妬みを持ったっていうのは、間違ったものを見ているからじゃないかなと思います。それは神様以外のものを見ていたからではないかなと思いました。
But again, you both are also right.
もちろん皆さんの答えも合っていると思います。私たちも合ってるかどうかちょっとわからないので、人間なのでちょっとわからないので。
Last question. What does the landowner going to the marketplace represent?
主人が 市場に行くということは何を表しているでしょうか。どなたか。
Brings me back to my old ALT Mito days. Yes, step. I like that.
福音を表して、福音を表している。
福音をみんなに
伝える。
そう。
市場に行って福音をみんなに伝えるということを表しているじゃないかって。
Okay. Second opinion?That is right.
合ってます。彼が言ったのは、神様にフォーカスする、神様に焦点を当てるってことを考えたときに、市場に行くっていうことは、神様に集中。神様のことを御国に
誘ってる。
神様が御国にまで切れてる。
Okay, yeah, so now that we got that out of the way, let's unpack a few things about this parable.
以上のことが分かったところで、この例え話についていくつか紐解いてみていきましょう。
All right, so we have the first, the five groups of workers, and, so as we answered earlier, we can say that the workers in this story represent us, which we are the believers, right? They represent us believers. However, I propose we can go even further to break down the meaning of the workers.
先ほどお伝えしたように、この物語に登場する労働者っていうのは、私たち信仰者のことを表しているというふうに言えると思います。しかし、労働者ということの意味をもうちょっと分解してさらに踏み込んで見ていきたいと思います。
Okay, so we have the five groups. All right, so we could say that the first group represents, you know, the long-time believers. Basically those who were born and raised in the church or, you know, that you came to Christ early-ish in your lives.
Right? 5つの労働者、労働者を5つに分けてみたときに、最初のグループっていうのは、長い間信仰を持っている人ってことが言えると思います。人生の最初の方、最初の時期からの信仰者というふうに言えます。
Yeah, and then the second, third, and fourth groups, they can kind of be clumped together as newer converts.
2番目、3番目、4番目に属するグループの人たちは、比較的最近信仰を持った人ということが言えます。
And then the fifth group, we can say that they would be the most recent converts or, you know, those who have, you know, a really huge...kind of like a life of sin and a big conversion type of group.
そして、5番目、最後のグループの人たちなんですけれども、このグループの人たちは信仰を持ってまだ日が浅い人とか、滞在人って言ったらちょっと大きな言い方なんですけれども、ちょっと長い間罪というかちょっと悪いことをしちゃって過ごしてきた人というふうに分けられるかなと思います。
Okay, so as mentioned before, it is definitely not hard to feel that the first group had some validity to their complaint as they have worked the hardest and for the longest time of all the groups. But this is where the problem lies. They were not focused on the landowner and the greatness of the reward they were actually receiving, but on the same reward being given to the other workers who...of no fault of their own, just so happened to come later. If the workers spent more time focused on the landowner, they would have realized that they got to have the most time getting to know him and how generous he actually was to them.
まず最初のグループの人たちなんですけれども、ちょっと前にもお伝えしたように、 全てのこのグループの人たち、最初のグループの人たちは、全てのグループの中でも一番一生懸命、そして一番長く働いてきましたので、文句を言ってしまうっていう、そういう文句を言ってしまうこともある程度正当性があったんじゃないかなと感じられます。それは皆さん難しくないと思うんですけども、ただここからが問題なんですが、一番最初のグループの人たちは主人や、自分たちが実際に受け取っている報酬の大きさに焦点フォーカスを合わせたのではなくって、何の落ち度もなく何も悪いこととかもしてなくって、たまたま後からやってきた他の労働者に与えられる同じ報酬、自分たちに与えられるのと同じ報酬ということに焦点を合わせていました。労働者がもっと主人に、自分の主人に集中する時間を集中する時間があれば、もっと主人のことを知るための時間を使うことができましたし、主人がもっと実際には本当は寛大であるということ、神様の素晴らしい人であるってことに気づいたと思います。
They could have been building a relationship with the one who gave the reward, which is greater than the reward itself. If they were focusing on the right thing, they would better understand what was coming and be glad for the extra help and rejoice for the ones who also got to receive it. Like in the parable, they know how much they would receive.I would like to imagine this representing the long-time believers learning, growing, and walking with God, and ultimately better understanding what we have in our heavenly reward.
一番最初のグループの人たちは、報酬を与えてくれた人、主人なんですけれども、この主人っていうのは、実際の報酬そのものよりも偉大であるっていう、そういう主人なんですけれども、そういった主人との関係をもっといい関係を築けていた可能性があります。もっと、もし彼らが正しいことに集中していた場合に、1番目のグループの彼らはこれから起こることをもっとよりよく理解して、より多くの助けが与えられたっていう、そういったことを喜んで、それを助けを受け取ることになった人たちのことを喜んでいたと思います。この例え話の中にあるように、1番目のグループの人たちは自分たちがどれだけ受け取るかってことを知っています。これは長年神様のことを信じてきた信仰者が神様と共に学び成長し歩んで、最終的には天の報酬が何であるかってことをよりよく理解しているってことを表していると、そういった想像ができると思います。
We have it actually better than any other group. If we change our perspective, this is an encouragement for long-time believers to not give up hope and believe in the reward coming. Also, this is an encouragement to reclaim our sense of awe.In God, as it is so common for those born and raised in the church and those who have had a long faith journey to become numb to the words and teachings in the Bible. The God of the heavens, who made the universe with only words, He created stars so large the earth looks microscopic next to each other. This God.Desires us. This is not something that we should say meh to.
2番目のグループの人たちは、私たちが視点を変えれば、他のどのグループの人たちよりも実際により良いものを持っているっていうことに気づくことができます。これは長年の信仰者が希望を捨てないで、報いが来るんだっていうことを信じるようにという励ましです。 これは神様への畏敬の念、神様が素晴らしい、神様への恐れとか神様のことを素晴らしいって思うような、そういった畏敬の念を取り戻すための励ましでもあります。教会で生まれ育った人とか、長い間信仰の旅路を歩んできた人が聖書の教えとか言葉に麻痺してしまうってことはよくあることだと思います。言葉だけで宇宙を作られた神様は、地球の隣に来ると小さく見えてしまうほど大きな星を創造されました、作られました。この神様が私たちのことを望んでおられます。これはまあいいかっていうべきことではありません。
And for the second, third, and fourth group, it can also be said that、those middle groups could represent newer converts and people with a greater history of sin. As in the parable, they may not have been in a place to fully grasp the reward coming to them, as they were most likely more and more desperate and hungry for the chance to earn something to provide for themselves or their families if they had one.
から2番目から4番目のグループなんですけれども、このグループの人たちは比較的最近信仰を持った人ということが言えると思います。あとは一番最後のグループほどではないと思うんですけれども、このグループの人たちも最初のグループの人たちよりは罪の歴史といいますか、ちょっと罪を犯してきてしまったような、そういった人たちを代表していると言えると思います。あと例え話にありますように、彼らは自分とか家族を養うために何かお金を稼がなくちゃいけないとか、なんか頑張らなくちゃいけないような、そういったことをして頑張ろうとしていましたので、自分たちにやってくる、これから来る報酬のことを完全には理解できなかったのかもしれません。
Let's imagine how they might have felt when they received their denarius. It makes sense for us to imagine that they thought they would only get a little for working a shorter time. And we can also imagine that their rejoicing would be more intense, especially as their faithis still in its earlier stages.
彼らがデナリ、このお金を受け取った時にどのように感じたか想像してみたいと思います。彼らが短い時間だけ働けば、少ししか得られないって思っていたって思うのは、皆さんそうだと思うんですけれども、彼らの喜びはもっともっと大きいものになるだろうなっていうことは想像できると思います。特に、この方たちは最初のグループと比べて信仰がまだ最初の段階にあるので、余計に喜びっていうのは大きい、もうもらえるのみたいな、そういう大きな喜びになったんじゃないかなということは考えられると思います。
And then lastly, the fifth group, I like to imagine this last group as recent converts, as I mentioned earlier, maybe like people who came to believe even when on their deathbeds. I've heard of people like that. And then people who were, for example, horrible criminals or other people with a life, like a lifelong horror story. Maybe they are like the ones people usually make a big fuss about when they come to Christ, you know.Kanye West, anyone? So, you know.
Good. 最後のこの5グループの人たちなんですけれども、私はこの最後のグループを人生の臨終の場面といいますか、死のとこで神様のことを信じるようになった人々とか、恐ろしい犯罪歴のある人とか、あとは生涯にわたって恐ろしい物語、こういったことをしてきたっていう、ちょっと恐ろしい物語、自分はこういったことをしてきたんだって言えるような、そういう人たちのように、本当に人生の最後の段階で信仰を持った人として想像してみたいと思います。もしかしたら彼らはイエス様のところに来た時に大騒ぎする人たちがいたと思うんですけれども、そういった人たち、イエス様のところに来て大騒ぎしてしまう人たちとちょっと似てたのかもしれません。 そう、はい。
It can be easy for long-time believers to feel discouraged or envious of not having such a shocking salvation testimony. But they should realize they have been saved from such a burden, and a wonderful testimony is not, their wonderful testimony is not having a horror story. They just don't see it that way.
長年の信仰者、長年神様を信じてきた人々にとって、そういったショッキングな衝撃的な救いの証がないってことにがっかりしてしまったりとか、羨ましく思ったりするってこともあるかもしれないんですけれども、と、まあ、彼らはそういった重荷から救われているっていうことに気づくべきだと思います。また素晴らしい証っていうのは恐ろしい物語を持っている必要はないっていうことにも気づくべきです。ただそうはちょっと見えないかもしれないんですけど、そういった性質だと思います。
So remember in the parable that the landowner didn't even say anything about payment. He just puts them to work right away with the little time they had left. There's no timeor immediate need to worry about how much the reward is for them. They are just grateful for the chance. Imagine how their reaction would be when they receive their reward. I can kind of pick, this is actually Akiko's idea because it was really funny. But, you know, like how, you know, when Super Mario gets the star and he like goes hyper,I can kind of imagine that, like their excitement and their energy, you know, as they, you know, it's like, you know, they come to Christ, you know.
例え話の中で、主人は支払いのことについて何も言わなかったことを思い出してください。残されたわずかな時間ですぐに目の前の仕事に取り掛かるということになります。報酬がいくらになるんだろうってことを心配する時間がないとかなかったり、あとはいくらもらえるんだろうってことをする、いくらもらえるんだろうっていう心配はすぐには今は必要はなくって、ただこのグループの人たちはチャンス、もらえるって、何かもらえるっていうチャンスにただ感謝しているっていう、そういう状況です。同じ報酬をあなたが受け取ったとしたらどんな反応をするかを想像してみてください。これ私のアイディアっていうふうに言われちゃったんですけど例えばちょっと私が今私がこれ考えてる時に想像したんですけど、私結構マリオが好きでこの最後のグループの人たちが報酬を受け取った時に、まあ、こんなふうになるのかなってすごい自分の中に頭の中に来たイメージなんですけど、かなりの年配の人たちがスーパーマリオブラザーズでスーパースターって星があるんですけど、星がアイテムとしてもらえると、なんかテンテンテンテンテンテンテンテンってなってそれでなんか急にキラキラ輝いて、すごいなんか何でもできちゃうみたいな、そういう場面があって、敵をどんな敵でも倒しちゃったりとか、すごいなんかハイパーになって進んで、もうそのまま一直線に進めるような、そういう場面があるんですけど、その先輩のこのグループの人たちがもしスーパースターを受け取ったら、あ、報酬を受け取ったら、こういうスーパースターを得たマリオのようになるんじゃないかなっていうイメージが私の中にありました。
Yes, so this is something to celebrate, 、うん、not something to envy. The fact is everybody got the same reward.
これはお祝いするお祝いするようなことですよね。誰かを羨ましいなって思うようなことではなくって、みんな同じ報酬を得たわけですからね。
All right, so let's take a moment to reflect. So
振り返って考えてみたいと思います。
All right, so two things I'd like for you to reflect on. Try to reflect on a time in your life when you felt that God was being unfair to youAnd, you know, what was that like? You know, why do you think it was unfair?
二つのことを考えてみたいと思うんですけれども、まず一つ目が、人生の中で神様が自分に対して不公平だと感じた時のことを思い出してください。 なぜ不公平だったのでしょうか。
And then I'd like to ask you to re-examine that same experience and try to, you know, find how God was actually being gracious or, you know, kind, loving to you.
二つ目が、その、まあ、その時の経験をもう一回考えて、思い出していただいて、神様が本当は皆さんに対してどのように愛とか恵みとか寛大さといったことを示されていたのかっていうのを探してみてください。
And then, as we proceed with communion, if you can, if you're willing to, try to share your, experience with at least one other person, and, especially about your revelation of howGod's goodness, how God's generosity was actually what was, happening in that experience rather than unfairness.
そして、その振り返りが終わった後に、もしできればということでお願いしたいんですけれども、聖餐を受け取る前に神様があなたの人生にどんな良いことをしてくださったかということについて、今日振り返ったことについて、もしお隣の人とか近くにいる人に短くお話しできることがあればお話ししてみていただきたいと思います。
Yes, so, let's go ahead and maybe take it's so about maybe 2 to 5 minutes if you can just, take a moment and look back over your life and try to find a moment and also try to find God's generosity in that experience.
じゃあ今から2分とか2分からまあ多くて5分ぐらい時間を取りますので、今お話ししたこと振り返りについてちょっと考えてみていただきたいです。
Alright, hopefully you were able to, get some reflection and get some sharing in and hopefully you were encouraged, and if you didn't come toa moment where you feel that God was unfair and you know maybe you felt that he was still being unfair and maybe you didn't feel, his love or generosity just yet, hopefully you can be focusing on that and thinking about that, you know, as we, you know, live on.
皆さん振り返りの時間とあとは皆さん他の人に分かち合うっていう時間持てたかなと思います。もし皆さんの中でまだ神様との関係で解決していないというか、まだ神様は自分の人生の中でまだずっと不公平なままだって、神様がずっと不公平な方であるっていうふうな認識を持っておられる方もいるかもしれないので、そういった方はちょっとまあそういった思いがあるってことはひとまず持ってくださっていいので、だんだんと神様のこと、神様が皆さんに何か語ってくださるといいのかなと思います。
Okay, let's pray for, the bread.
お祈りしましょう。
Dear Heavenly Father, we come to your table in humility and gratefulness.
愛する天の父なる神様、私たちは謙遜と感謝を持ってあなたの食卓に着きます。
We thank you for who you are and for your never-ending love for us.
あなたのご臨在と私たちへの絶えることのない愛に感謝をします。
Thank you for generously offering us an opportunity to work for your kingdom.
あなたの御国のために働く機会を惜しみなくお与えくださりありがとうございます。
Thank you for offering your son, Jesus, to be our Savior, King, and friend.
ミコイエスを私たちの救い主、王、友として捧げてくださったことを感謝します。
Father, let us take this communion with a new perspective as we celebrate salvation for all believers, old or new, and we pray that you will fill our hearts and souls with the awe that you truly are worthy of.
信仰を持って長い人もそうではない人も すべての私たち、信仰者の救いを祝うときに、この聖餐式を新しい視点で捉え、神様あなたが本当に偉大であるという、そういった思いで私たちの心と魂を満たしてくださいますようにお祈りします。
This in your son Jesus Christ's name. Amen.
イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。